屋歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送を聞きの皆様こんばんは。
トモヤ歌の祭典パーソナリティの岩川トモヤです。そして
トモコでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますって、私今日健康にね、全然私のセリフないから喋らない。
トモコさんはいろいろ話してくれるかなと思ったんですけどね。はい、今日はね、今日も楽しいお話聞けますよ。
はい、
はい、それでは今月のおすすめ曲です。木村太郎さんで湯西川お聴きください。
明かりきらめく鎌倉祭り、遠い明かりに身を任せ、平家大祭思い馳せ、湯西忍びの湯西忍びの酒よ竹のぼんぼり、竹よい祭り、ほたる明かりを追いかけて、明かりに浮かぶ面影に、こらえきれずに酒を飲む湯西ひとりの、湯西ひとりの
木村太郎さんで湯西川お聞きいただきました。
これね、最近ダムにも入ったので、皆さん覚えたら歌ってくださいね。
覚えてくださいね。
はい、
はい、それでは今月もこのコーナーです。
愛京之助の
歌の世界。
愛先生こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、はい、今日楽しみにしてたの。
はい、僕もですよ。
だってほら小学校の後だから
どこかな今日
多分ちょっと成長したあたりかななんて思ってますけど、
はい、今日はね、どんなお話をしていただけますか。
あのね、トモヤ君ね、
はい、
7月と8月と続けてですね、さっきちょっとお話がありました、小学生の頃の私のお話したんですけどね、
はい、
ということは今日は中学生頃かなと思うでしょう
思いますね。
高校生
かな、
と思うのけども、はい、さにあらずなんですよ、
はい、
実は今月のですね、はい、19日は敬老の日なんですよね。
あれ飛んじゃったよ、
敬老まで。
そうです。だから一気に歳月が飛んでですね、
はい、
まあ、高齢化社会を迎えたですね、まあ、迎えたって言いますか、はい、迎えつつある現在の話と、はい、いうものをちょっとしてみたいと思います。
おなんか高校中学
大人になっちゃった。
一気に飛びました
大人になりました。
はい、
それでまあ戦後ですね、私もまあいわゆる団塊世代と、終戦直後に生まれたまあ世代の一人なんですけども、そういった年代の人がもう退職を迎える年代も一部かなり迎えてますけどね、そういう時代になったんですよね。でまあ日本の総人口大体 1億2000万ぐらいですか、そのうちの4分の1ぐらいがですね、もう65歳以上の高齢化の時代に入ってるんですよね。
4分の1って何？
え
1億2000万人の4分の1って何人ぐらい、
うん、分かんないです、聞かないでください。
4000人ぐらい、3000人か。
3000万もうそれよりもっと超えてるかもしれないですね。
ともくんキャトーンとして
聞かれたらどうしようと思ったら聞かれちゃった。
それで実はですね、はい、まあ、私が住んでる家の近くにも、はい、そういう高齢者のですね入居施設っていうのがたくさん今オープンしてるんですよね、
はい、
でその入居してる方は、まあ、そのいわゆる団塊世代よりももう一つちょっと上の世代の方なんですけどね、
うん、
それでまあ私どもの団塊の世代ですといわゆる核家族化ってなってまして、
はい、
夫婦がみなこに単独に家を作ったりして住み着いた、うん、そういう時代なんですよね、はい、そうするとその両親っていうのはなかなか子供さんとは離れてですね生活して、うん、でそのまま固ま一つの夫婦だけで固まって年を取ったと、はい、
うん、
そうするともう自分たちを見てくれるあの親とかあの親じゃないですか、あの子供さんですか、うん、そういったものはもう他に住んでますから、
うん、
あの年配の方が夫婦だけで残って暮らしてるっていうそういう方が多くなってるんですよね、
うん、
でそういう人がもう70代後半から80代、うん、90代になってますから、うん、そういう人をじゃあどうするかということで、うん、今たくさんその高齢者の入居施設が私の家の近くでもできてますね、
はい、老老介護っていうのは結構ね、はい、問題になってますよね、
もう団塊世代の人私自身なんかも疲れてくる年代なんですけど、
はい、
それがそのもう一つ上の親とかですね、うん、そういった世代を介護するっていう時代になってきてますね、
はい、
でまあ私自身なんかにもいずれはまあそういう時代が来ると思うんですけども、
うん、
で
深いわ
なんだかね、
うん、そうなんですね。でまあ、テレビなんか時々見てましてもですね、
はい、
そういう老老介護によってさ、うん、まざ、あ、まなんていうんですかね問題が生じたり、
はい、
まあ、悲しい事件っていうのもですね、うん、まあ、起きてますよね、
はい、ありますね、問題が山積みで、
はい、
トモ君なんて子供もいないからさ見てくれるもどうもなくて自分を見なきゃいけないよね、
う
ん、
僕はもう孤独な老後が待ってるんです、うん、
私いっぱいお金貯めて有料老人ホーム入って
僕も入りたいんですけど
同じとこにいたくない
なんでいいじゃないですか一緒に入りましょうよ
やだよ
じゃあともやくん私と一緒に住みましょう、
はい、そうだそうだ
あそれがいい
先生の面倒見なきゃダメだよ、うん、
僕あ
それから私100歳ぐらいになってるから
ともやくん僕何歳だろうな
私が100歳になる頃は
ともくん計算できない50
歳ぐらい
50歳ぐらい
そんなはずはない
はい、
まあそれでですね、うん、
はい、
まあ、私なんかもいずれまあそういう施設に入らざるを得ないような形になると思うんですけども、
うん、
まあ、たった一度の人生ですから、
はい、
とりあえず現段階をですね、充実した形で生きていきたいなと思ってるんですけども、
うん、
それでじゃあまず私がとりあえず現段階としてですね、うん、どういう生き方をしているかちょっとここで話をしてみたいと思うんですかね、うん、
はい、
はい、一つはやっぱり健康第一だと思うんですね、
うん、
でそのためにまあ私がやってることがありまして、
うん、
一つはまあ、ウォーキングですか、
はい、
とにかく歩こうということでですね、はあ、毎日1時間歩いてるんですよ、すごいですね、
私不健康な生活好きだから
僕も
ちょっと無理
僕も無理歩けない
まあ、雑木林とか起伏のあるところも私の家の近くにありましてですね、
うん、
毎日1時間はたっぷり
歩いて1時間歩くと大変
頑張ってやってますけど、
はい、
まあ、それが一つはまあウォーキングで健康ですよ、うん、もう一つはですねやはり人間の心の問題として目標を持って前向きに生きるっていうことが私はすごく大切なことなんかなと思うんですよね、
はい、うん、それはね、うん、思いますね、はい、
ですから目標を持って前向きに生きていこうと、
はい、
でその反面ですね思い通りにならないこともいっぱい世の中あるんで、
うん、
まあ、なるようになるのが人生だというある面では達観した気持ち諦めの気持ちも必要かなと思うんですよね、
うん、
どうしても何か目標を持って生きるのはいいんですけどそれがうまくいかなかった時にショックを受けたりすると、
うん、
またそこで精神的にダメージを受けるんで、
はい、
まあ、うまくいかなかったら、まあ、これはこれでしょうがないんだとなるようになるのが人生だからと、
うん、
そういう諦めの気持ちも私はある程度持っていく必要もあるんかなと、
う
いう生き方をしてますよね、
はいはい、素敵な人生を、
しなやかっていうんですかね、うん、ある面ではですからそのくよくよしないで何があってもその笑顔でですね、はい、生きていたいなと、
はい、それは思いますね、
そうですか、
本当に、うん、それは思います、いつも笑っていたいです、
うん、私もとか智也君とか智子さんと会うとですね、はい、なんか心がですね安らいでですね、この番組出させていただいてもですね、
はい、私先生好き、あったかいの、
僕も優しいから、
ね、トモ君見るとたまにイラッとするんですよ、
はい、イラッとするんです、
私そういうことないから大丈夫、
よかった、
これすぐそうやって先生はかばう、
かばってくれるの、
あだってあまりにもねもの知らなくてねえーっていうのがもう年中なんですよ、プチンってたまに
ですね、
もういいかと思ってプチンポイって、
いやでもこれからいろいろ教えていただかないといけない、
これからっていくつよ今、
まだまだ30代ですよ
もう30代
、はい
はいはい、
であとはですね、まあ、こういうストレスを発散して生きていくということもある、あの、うん、先お話ししましたが、
はい、
それで例えばこれは私だけじゃなくこのラジオのお聞きの皆さんにもですねストレス発散ということでカラオケなんかでですね、
うん、
いっぱい楽しんでいただくのもいいかなと思いますね、はい、
うん、
あるいはその適度のお酒って言いますかね、精神面のリラックスということで、あまりお酒とも飲みすぎると良くないんですけども、
はい、
まあ、ちょこっと精神をリラックスさせるぐらいのお酒ってもやっぱり健康にはいいんかなと、
はいはい、
それからもう一つですね、
はい、
もしかしたらいくつになっても恋をするのもいいですよと、
トモ君はね、はい、お金にしか恋してないんです、
歌
に恋するって言わなくて、何がいいのお金ですって言うんですよ
老後のためを考えたらやっぱり、
ね、恋する相手が逃げていかないようにね、
みんな逃げていくんです、
はい、まあ私自身そういう生き方をしてるんですけどね、
はい、
でやっぱり希望としてはですね、まあこれは国の政策等もあるんでしょうけど、やっぱりはるか昔戦後の日本の復興を成し遂げた団塊世代の人々ですね、まあ就職列車等で集団就職してきた方もたくさんおられると思うんですが、そういう人たちがですねせめて医療費も含めて、まあ年金の範囲でですね十分賄える金額程度の施設がたくさん作ってもらえたら嬉しいなと、
うん、思います、
はい、思いますね、
はい、でそれとともに、まあ、どういう時代になっても、
うん、
まあ、この歌の世界ではですねやっぱり、国の政策とかありますけど親子の絆っていうのを大切にした、
うん、
心温まるような作品っていうのを歌の世界では私は書いていきたいなと思うんですよ、
はい、先生の詩あったかいですもんね、
それでですね、
はい、
実はですね、はい、そういう、まあ、作品ということでまだこれはレコードにはなってないんですが、
はい、
地方症になってしまったそのお母さんをですね、
はい、
その娘さんが、普通ですと子守歌というのは母親が子供に聞かせるんですけど、
はい、
これは娘さんが母親に聞かせる子守歌と地方になったお母さんに聞かせる子守歌ということで、
はい、
あの母に聞かせる子守歌っていう詩がありますんで、
はい、
ちょっとここで朗読させていただけたらなと思うんですけどね、
はい、泣きそうだから鼻水を抑えて聞かないとね
そうですね、
いい詩ですよ、
泣いちゃダメですよ、はい、
ではちょっと読ませていただきます、
はい、
母に聞かせる子守歌、私の顔を忘れても変わらぬ眼差しお母さん、働き続けた人生の最後の仕事は折り紙ですね、一日終えた枕辺に歌って聞かせる子守歌、ねんねん母さんねんねこや、父さんはよう亡くなって苦労したのねお母さん、女で一つの子育てに白髪もシワもこんなに増えて、優しく頬を撫でながら今夜も聞かせる子守歌、母さんありがとうねんねこや、無邪気な寝顔見ていたら涙が出ましたお母さん、レンゲの花咲くふるさとの幼い昔に戻ってますか、親子の絆しみじみと心で聞かせる子守歌、まあ、こんな感じの歌なんですけどね、
ちょっと泣いたらダメよね
ダメですよ泣いちゃ
胸が痛いです、
はい、
いつかうちの母も私のこと忘れる時が来るんだろうか、
僕もやだな、
ママ、
うん、お母さん
今ママに忘れられたらって言いたかった、
言ってないですよ、
はい、で終わったね、
はい、
止めたね。
今日のまとめとしてはですね、はい、まあ、いろいろな意見もあるんでしょうけれども、やはり私自身もですね、団塊の世代の一員なんで、弱音を吐かないで日々前向きにですね生きていきたいなと思っているんですが、はい、このラジオをお聞きの皆さんの中にもですね、うん、もう団塊世代の方もおられると思います、うん、ぜひ、まあ、こういった高齢化を迎えての話にですね何かご意見等ありましたらぜひお寄せいただいて、うん、いろいろとこれからもお話ししていきたいなと思います、はい、それで、まあ、最終的な今日のまとめとしてはですね、はい、とにかく同世代の皆さん元気を出して今日も明日も頑張りましょうと、うん、そして戦後の日本を復興させた団塊世代のですね底力を見せましょうと、うん、いうことでですね、今日の私のお話はまとめにさせていただきます、
は
い、
なんかちょっと今日は涙ものでした
でしたね、
うん、ちょっと、はい、胸が痛い。
では先生そろそろ曲をね、はい、かけたいんですけど何にしますか。
はい、それではやっぱりですね、うん、こういう話が出ましたので、うん、智也くんのですね、うん、日本列島元気節でいきましょう。
いいですね、
は
い、元気ですねこの歌ね、うん、
はい、
はい、それではね先生から曲の紹介をお願いします。
はい、岩川智也さんの日本列島元気節どうぞお聴きください。
はい、ありがとうございます。今日はねこの曲を聴きながら先生とお別れになりますので、
はい、はい、
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、京之助の歌の世界のコーナーでした。
ありがとうございました。
さあ
岩川智也で日本列島元気節お聞きいただきました。ここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集、夢を現実に、自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、ハインスターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。岩川智也で日本列島元気節をお聞きいただきました。
元気出ましたか。
出ましたよ。
はい、
はい、それでね、うん、今日はちょっと前になっちゃうんですけどね、はい、おはがきをいただいてるんです、うん、それをちょっとご紹介したいなと思いまして、
どれどれ、
ね、 じゃあともこさん1枚読みますか。
はい、
はい、
どっちがいいですか。2枚いただいてますので、
はい、じゃあそちらを、じゃあ先に、
はい、はい、読みます。ともやさん、ともこさん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞いています。ともやさんの新曲買いましたよ。
はい、ありがとうございます。
いいですね。
はい、
ともやさんの声が素敵です。
そうでしょう。
ラジオで話しているのと歌ってる時の声の印象が違いますね。
はい、
そうかね。
そうですよ、かっこいいんですよ、うん、歌うと。
じゃあ普段は何。
かわいいんです。
はい、でですね、
はい、
最近の愛先生すごく面白いです。
はい、
きっとともやさんとともこさんに感化されたんでしょうね。
あら、
え、そうなの。
はい、
ともこさんは相変わらずやりたい放題、言いたい放題で楽しいです。
うん。
その自由奔放さがちょっと憧れです。
あら、
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 誰が聞いているかわからないのに、あの自由な感じ。あ、ラジオでたまにともこさん歌っていますが、ともこさんは CD 出さないんですか。うん、聞いてみたいです。ダメです。
出した方がいいんじゃないですか。そんなおはがきいただいたら。
出さないですよ、恥ずかしい。とも
こさんの歌聞きたい人いっぱいいますよ。
あ、たまに歌ってるね。鬼のパンツ。これから暑くなりますが、はい、お体を大切にしてください。
はい、
そしていつまでも楽しい放送を期待しています。
はい、
せっちゃんより。なんか前にも、うん、お手紙いただいたような、
そんな気がします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。 CD 出さないですよ。
出してください。
あ、でも私の CD 出てる、歌ってるのは別の人だけ。
じゃあダメですよ。
はい、
はい、じゃあもう一枚僕読みます。
はい、
とも子様、
はい、
ともや様、初中お見舞い申し上げます。
はい、
お見舞い。はい、関東もようやく梅雨明け、暑い夏がやってきますね。
あ、それね、
ずいぶん前の春先だったので、
ね、7月ぐらいにね、いただいたので、
は
い、
お体大丈夫ですか。
はい、
大丈夫じゃなかったです。
あれ。
毎週お二人の掛け合いを楽しみに聞いています。
はい、
そこでお二人に質問です。
はい、
作家のともこさん、歌手のともやさんの目標は何ですか。ともやさんの新曲聞きました。カラオケに入る予定はないのですか。
うん、ありますよ。
あるんですよ、
うん、
はい。それとね、YouTube でいろいろ動画も見ました。はい、踊ってる姿がとてもかっこいいですよ。
うん、
ね、かっこして痩せればって書いてあります。
うん、わかる気がする。
夏バテしたらスマートになれるかもしれませんね。
したはずなんだよ。
したはずなんだけど、なんなんです
よね。夏バテしてたけど食欲落ちなかったからね。
はい、はい、それではお元気に頑張ってください。
ありがとうございます。
二宮の金次郎さんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
あのね、ともくんのね、
うん、
あのいつかカルメンが今度カラオケで配信されます。
ちょっと、うん、ちょっとお待ちくださいね。
うん、
もうちょっとね、
うん。
はい。でね、これ質問ですよ、これ。
なんかたどたどしくない？何人？
作家のともこさん、ともやさん、目標なんですかって。
目標は私はとにかく一回売れる歌書いてみたいです。うん、
僕は一回売れる歌歌ってみたいです。
あ、まあ一致しましたね。
同じですね。はい、
でもやっぱり作家として、
うん、
やっぱりある程度ね、こういろんなのをいっぱい書きたいです。
うん、僕もね、
うん、私書いた歌でともくん売れてくれると嬉しいね。
それは一番いいことですよね。
うん、でも今その売る歌持ってるよね。
そうですよ、うん、これがね今売れてますから、もうちょっと待ってください、ね。うん、
それが売れたら2人の目標達成みたいな。
あらっていうか、みんなが買ってくれたら達成ですね。
はい、
はい、買ってください。
よろしくお願いいたします。
お願いします。それではそろそろイベント情報ですよ。
はい、
はい、今年の11月11日の金曜日に南大塚ホールで歌謡ショーがあります。
はい、出演者を先にお願いします。はい、ます。
僕ですか。
うん、
ね、
はい、
日本クラウンのハン・ジナさん、
はい、
とあと日本クラウンの藤井美里さん、
はい、
それとキングレコードの沢ゆかりさん、
はい、
それとあとパインスターで森京子さんと、
はい、
三浦舞子さん、
はい、
そして岩川智也さん、
うん、
出ますのでね、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てください、
はい、楽しいコンサートにしましょう。
はい、チケットは3000円です。よろしくお願いします。
はいはい、会社にね、
うん、
パインスターに連絡いただけると
問い合わせてくださいね。
はい、
はい、それとですね、僕の情報です。
はい、
僕はね、うん、9月の16日に、
うん、もうすぐだ、
もうすぐです、
はい、
群馬県伊勢崎市でファンの交流会をやってきます。
来週の金曜日。
そうですよ、もうすぐ、
うん、
もうちょっと
なので、近くの方ぜひぜひぜひ、うん、ぜひ遊びに遊び来てくださいね。
はい、群馬県伊勢崎市の GS スタジオで時間は2時から6時までやってますのでね、は
い、生ともやを見に来てください。 触ってもいいですし、はい、お持ち帰りしていただいても
持ち帰るのは有料で、
うん、ただ、はい、餌代かかります。
かなりかかりますよ、はい、それと9月の24日に前にも出していただきました、はい、栃木火曜夏メロクラブさんの火曜ショーに出演してきます、
うん、はい、出らっしゃいませ。
で場所はゆらら館ですね、うん、
この間もね、うん、ラジオ聞いてくれてる方来てくれてるので、
はい、ぜひぜひ
またまた来てくださいませ。来てください。
お願いします。
お待ちしております。
それと、はい、9月じゃないよ、うん、10月の12日に、うん、はい、千葉県の鎌ケ谷市にあります、はい、キララホールで歌ってきます、はい、ゲストでね、
うん、
これダンスの発表会ですよ ね、うん、そうですね。なので僕も
負けずにカルメンを
負けずに踊ってきますのでね、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てくださいね、はい、よろしくお願いします。
遠いかもしれないですけどね、
ちょっとね、はい、はい、お願いします。それでは、うん、お問い合わせの住所です、は
い、チケットもこちらにお問い合わせください。
はい、
はい、
郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田の馬場 2-5-24-603 です。電話番号は東京 03-5292-6632 03-5292-6632 パインスターまでお問い合わせください。
なんでパインスターの住所がそんなに嬉しいの？
嬉しいんです。
なんかうふうふ笑いながら
嬉しいんですよ。皆さん問い合わせてくださいね。
はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。それでは、
はい、
今週は岩川智也いつかカルメンでお別れです。智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也そして
トモコでお送りいたしました。
それでは皆様また来週。
真っ赤なバラはあなたの腕の中で死ねたら本望命重ねて燃え写真に崩れ